町の話題、町で起こった出来事を紹介。8ページから12ページ。第62回町民文化祭、芸能祭、音楽祭、11月8日、9日。芸能祭は31団体が出演し、民謡、フラダンス、詩吟など、日頃の活動で磨き抜かれた技を披露しました。音楽祭は中学、高校の吹奏楽部や合唱団体、弦楽器やリコーダーの合奏団体など14団体が出演し、練習の成果を存分に発揮しました。最後は唱歌、明日を開くの演奏で締めくくりました。フォトギャラリーの QR コードがあります。吹奏楽部、合唱、日本舞踊などの芸能祭、音楽祭の様子の写真があります。表彰式典。表彰式典では、自治功労者や人命救助、教育文化、スポーツに尽力された団体個人の方々に対し、表彰状が授与されました。今年度は55名の方が表彰されました。詳しくはこちらの QR コードがあります。表彰の様子の写真があります。文化作品展11月8日、9日。学校作品展11月15日、16日。文化作品展、学校作品展では、絵画、書、手工芸、工作、障害のある方の作品など、随所に工夫が施された個性の光る作品が揃い、訪れた方の目を楽しませました。陶芸作品の写真があります。囲碁大会、11月9日。老人福祉センターで囲碁大会が行われ、白熱した対局を繰り広げました。優勝、伊藤慶次郎。2位、宮内則之。3位、山道久俊。文化講演会、11月3日。中江由里講演会。読むこと、生きること、私の本棚をめぐって。長与町民文化ホールにて、女優、作家、歌手として幅広く活躍する中江由里さんをお招きして、読むこと、生きること、私の本棚をめぐってと題して講演いただきました。ご自身の人生の歩みをその時々で読んでいた本とともに語られた中江さん。読書は自身への投資であり大きな財産。読解力、集中力、想像力を合わせた読書力は人生を充実させていくために必要な力であると述べられました。来場者の方からは、読書の喜びや人生での役立つ知識の身につけ方を教えていただいてとても感動しました。本来読むことは好きですが、また違った見方で読めるのが楽しみです。など多くの喜びの声をいただきました。中江由里さんの講演中の写真があります。秋の褒章、叙勲。令和7年秋の褒章、叙勲の受章者が決まりました。受章者の皆様、誠におめでとうございます。それぞれの分野における長年のご苦労に対し、心から敬意を表しますとともに、今後なお一層のご活躍とご健勝をお祈りいたします。蘭寿褒章、岡田義治さん。自衛官募集相談員。慶保高校で38年間教諭を務め、進路指導で自衛隊と関わりました。現在は長与町議会議員を務め、町政に貢献されています。岡田義治さんの写真があります。瑞宝中受賞、橋本立夫さん。長崎大学名誉教授。長崎大学及び教育学部の運営と、教育に尽力し、その発展に貢献されました。橋本立夫さんの写真があります。 瑞宝総工商青崎忠さん、元公立校校区長、大村高校数理探究科を新設し、科学技術の発展に寄与する人材育成に貢献されました。青崎忠さんの写真があります。ご寄付をいただきました。この度、明治安田生命保険総合会社様から健康づくりに役立ててもらいたいと、私の地元応援募金という従業員募金と会社貯出寄付をマッチングしたご寄付をいただきました。寄付金は趣旨に沿って健康づくり、事業の充実のため有意義に活用させていただきます。ありがとうございました。2025年度明治安田生命保険総合会社私の地元応援募金目録贈呈式の写真があります。お米をご寄贈いただきました。町内で農業を営む市平地区の井上様、南田郷地地区の岩本様、中通地区の山口様、他有志の方々より大切に育ててこられました新米30キログラム7袋を今年も寄贈いただきました。新米の品種はニコマルで、ふっくらしてもちもちとした食感で、暑さに強く、県内で作付けが推進されているお米です。井上様はドローンの免許を町補助を受けて取得し、水田への農薬散布を町内各地から受託するなど先進的な取り組みをされています。ご寄贈のお米は町内の小中学校の給食でおいしくいただきます。代表で来庁された井上様より寄贈された新米ニコマル、寄贈の様子の写真があります。山崎がお伝えしました。
図書館祭りと健康広場。11月1日、2日、令和9年4月開館予定の新しい複合施設、本テラセ長与の開館に向けたプレイベントとして、図書館と健康センターが合同で図書館祭りと健康広場を開催しました。1日の図書館祭りでは、スペシャルお話し会や絵本侍による絵本ライブ、ブックリサイクルなどを実施し、親子で本に親しむ楽しい時間となりました。館内では子ども俳句展や利用グループ展示も行われ、活動の成果を紹介しました。また、絵本でハロウィンクッキングでは、絵本の読み聞かせの後、親子でハロウィン風にデコレーションしたお子様ランチを作り、会場は笑顔と美味しい香りに包まれました。2日の健康広場では、体組成や骨密度の測定、親子遊び、長崎県立大学、飛名拓郎教授による講話などが行われ、健康づくりへの関心が高まりました。移動図書館ほほえみ号も登場し、本と健康をつなぐ楽しいひとときとなりました。ご参加ご協力いただいた皆様、ありがとうございました。絵本でハロウィンクッキングでは、親子料理教室と絵本読み聞かせの様子の写真があります。図書館祭りの絵本侍による絵本ライブの様子、健康広場の飛名拓郎教授による講話の様子の写真があります。急ぐ紐、足止め火を止め準備よし、人の義分会防火パレード。11月9日全国一斉秋季火災予防運動期間、11月9日から15日に合わせて、長与町と時津町で構成する長崎県消防協会日曽の義分会により実施されました。消防車など4台で長与町と時津町を回り、火災予防を呼びかけました。消防車の写真があります。戦争の悲惨さと平和への思いを後世へ、長与町殉国者追悼式、10月25日町民文化ホールで行われ、遺族の方々など約100人が参列しました。式では参列者による献花、黙祷などが行われ、戦争犠牲者への追悼の意が捧げられました。町遺族会の深堀会長は、 戦争の悲惨さを継承していくことが私たちに課せられた使命であり、安全安心な暮らし、平和な地域社会の実現のため、微力ながら努めていきたいと謝辞が述べられました。追悼式で祭壇に向かい挨拶を述べられている様子の写真があります。100歳の長寿を祝って、長よりお誕生日に訪問し、お祝いの言葉と記念品をお送りしました。出口善次郎様、大正14年10月20日生まれ。ご家族にお祝いされる中、110をお迎えになられました。100歳になられた現在も、ご家族とご自宅で過ごされ、食事や服薬の管理など、身の回りのことはご自分でなさっておられるそうです。普段の過ごし方、起床から就寝まで規則正しい生活をされています。朝晩2回の血圧測定を約10年間続けておられ、記録もご自分で取られています。読経も毎日欠かさず、お経はすべて記憶されているそうです。若い頃のこと、終戦後、長年造船業に従事され、作業長として船の建造や修理に携われて来られたとのことです。退職後は奥様とのご旅行やバイクでのツーリング、魚釣りなど楽しい時間を過ごされてきたそうです。これからもお元気に生き生きとお過ごしください。出口善次郎様とご家族との写真があります。上長与地区公民館コミュニティ祭り。10月25日、26日、昨年度までの上長与地区公民館祭りから上長与地区公民館コミュニティ祭りと名称を変え、盛大に開催されました。公民館コミュニティ運営協議会、自治会を中心に準備を進め、また事前には地域の老人クラブの方々により敷地内の清掃を行っていただくなど、まさに地域が一体となって準備を進めてきました。展示では書道や写真、児童生徒作品など主催講座や自主講座の力作が展示されました。ステージ発表では合唱や器楽演奏、ダンスなど講座で頑張ってきた5団体が成果を発表しました。また地元で活動する伊達の社中による民舞と和太鼓、郷土芸能である平子馬風流や本河内琴能太鼓、そして子どもたちのクラシックバレエの演技によりステージが一層華やかになりました。他にも軽食コーナー、浜村コーヒーの出張販売、お茶席接待、直売所諏訪田、健活コーナーに加え、青少年育成協議会による初の試みである子どもワクワクパークにも多くの来場者を迎え、みんなで楽しみました。和太鼓を演奏する子どもたちの写真があります。中学生のための男女間の暴力防止授業。長与町では町内の全中学校において男女間の暴力防止授業を開催し、子どもたちが当事者にならないための教育を行っています。6月27日に甲田中学校の3年生、9月29日に長与中学校の2年生、10月30日に長与第二中学校の2年生を対象に、中学生のための男女間の暴力防止授業を開催しました。NPO 法人 DV 防止長崎からの講師の先生を迎え、生徒たちの寸劇も交えながら、対等な関係を築くために必要なことを学びました。デート DV はやってはいけないし、相手の意見をちゃんと聞くことが大切だと感じた。相手の気持ちを考える大切さが分かった、などの意見が寄せられました。生徒たちは熱心に講師の先生の話を聞き、男女間の暴力に関する知識を深めていました。甲田中学校、長与中学校、長与第二中学校での授業の様子の写真があります。シニアフェスタ。10月23日、町民体育館で老人クラブ連合会主催により開催されました。このイベントは、老人クラブに加入していない方々を対象に、老人クラブの活動を体験してもらうことを目的に開催され、ペタンクやボッチャ、クロリティなど4種目のスポーツを老人クラブの会員と一緒に楽しく行いました。このようなイベントは初の試みでしたが、非会員の方々もたくさん参加され、 皆で大いに盛り上がり、これを機に老人クラブに加入される方もいらっしゃいました。競技を楽しんでいる皆さんの写真があります。第8回ペタンク選手権大会、10月15日ふれあい広場で老人クラブ連合会主催により開催されました。町内老人クラブから約100名が参加し、小学校区別にチームを分けて実施されました。競技中は参加者の笑顔と笑い声が絶えず、楽しく活動されていました。優勝は長与北商工区チームでした。おめでとうございます。皆さんで競技を楽しまれている写真があります。町老人クラブ連合会では新規会員を募集しています。住み慣れた地区の仲間と楽しく活動しませんか？興味がある方は長与町老人クラブ連合会、電話095-883-7760、または役場福祉課高齢者福祉係095-801-5826へご連絡ください。手話の普及促進を目指して、手話は耳が聞こえない聾者の皆さんにとって大切な言葉であり、音声日本語とは異なる文法体系により手指の動きや表情を使って視覚的に表現する言語です。この手話の習得、使用の支援、継承、発展を目指し、令和7年6月に手話施策推進法が施行されました。その中で9月23日が手話の日と定められ、長与町でも期間中に役場庁舎内に手話の日ブースを設け、平和の象徴であり、世界老連盟 WDF のロゴの色でもある青色でライトアップを行いました。長与町では福祉課に手話方針員を配置し、手話支援を行っています。毎年手話講座も開講していますので、興味がある方はお問い合わせください。問い合わせ福祉課障害者福祉係、電話095-801-5827。青色でライトアップされた手話の日の展示の写真があります。第52回町民卓球大会、10月19日長与町民体育館で開催されました。多くの参加者を受け、個人戦、家族戦、自治会対抗団体戦を盛況のうちに終えました。来年度はさらに自治会員が絆を深められる大会になるよう、参加資格などの見直しを検討しております。自治会対抗団体戦、1位ゆりの、2位青葉台南洋台、3位ニュータウン西峰でした。大会の様子の写真があります。近藤がお伝えしました。